毎日論じ合っていた。またエピクロス派やストア派の幾人かの哲学者もパウロと討論したが、その中にはこのおしゃべりは何を言いたいのだろうかというものもいれば、彼は外国の神々の宣伝をするものらしいというものもいた。パウロがイエスと復活について福音を告げ知らせていたからである。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行き、こう言った。あなたが説いているこの新しい教えがどんなものか知らせてもらえないか。奇妙なことを私たちに聞かせているが、それがどんな意味なのか知りたいのだ。すべてのアテネ人やそこに在留する外国人は、何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで時を過ごしていたのである。パウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。道を歩きながらあなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょう。世界とその中の万物とを作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住まいになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべての人に命と息と、その他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからです。神は一人の人からすべての民族を作り出して、地上の至るところに住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界を決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めてさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんのうちのある詩人たちも、我らは神の中に生き動き存在する、我らもその子孫であると言っている通りです。私たちは神の子孫なのです。ですから神である方を人間の技や考えで作った金、銀、石などの像と同じものと考えてはなりません。さて、神はこのような無知な時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられます。それは先にお選びになった一人の方によってこの世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。死者の復活ということを聞くと、ある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言った。それでパウロはその場を立ち去った。しかし彼について行って信仰に入った者も何人かいた。その中にはアレオパゴスの議員ディオニソス、またダマリスという婦人やその他の人々もいた。キリスト教の信仰、それは復活を信じる、そのことがとても大切になってまいります。復活を信じるか、私たちは洗礼を受けるとき、この教会に入会をするとき、そのことを絶えず求められます。そして私たちはみんな答えてきました。復活を信じます。ただ私は一体どのように復活を信じているのでありましょうか。教会の歴史の中には、復活がただ単に死体がよみがえる 死体が元気になって帰ってくる、そういう超常現象なことを復活だというふうに考える者たちもいました。ただそれは単なる超常現象ですから、誰の救いにもなりません。誰の励ましにもなりません。復活は超常現象としてだけのものではない。イエス・キリストが復活した、それは一体どういうことなのか、教会は実はずっとそのことを考えてきました。私たちは今でこそ復活とはこういうものですというある種の模範解答を持っています。信仰告白の時も入会式の時も、私たちはそういう復活とは罪の贖いであり、私たち死にゆく者、死んだ者、罪人の発音となってイエス様が蘇ったのだというふうな、そういう模範解答を答えてきたのではないかというふうに思います。ですけれども、一番最初、今日読んだ使徒言行録、ここで記されている時代ももちろんそうでありましょうけれども、一番最初の主イエスの周辺にいた人々、彼らはおそらく復活とは一体何であるのか、随分戸惑ったことであろうと思います。2000年後の私たちは模範解答を持っています。ですけれども、2000年前の弟子たちは主イエスが墓からよみがえった、それが一体どんなことなのか、何を意味しているのか、分からなかったのではないかというふうに思います。事実彼らは逃げ去ったという言葉すら聖書には記しています。そして弟子の一人トマスに至っては、私はそんなことは信じないというふうにはっきりと言い放ちました。それほどまでに復活というものは起こりはしたが、一体それがどんなことであるのか、教会はずっとそのことを思い巡らし考えてきました。それはある会議で決議されたからおしまいということではおそらくないでしょう。私たちが持っている模範解答、それはいくつかの会議を経てそういうものだという一つの回答にしか過ぎません。私たちはその模範解答を持ってそれを信じるというふうに言ってはいますけれども、しかし私たちの心の中ではどうなのでしょうか。罪人の贖いとなって、初歩となって復活があった、ああそうですか、それを唱えればいいんですね。私たちはどこかでそういうオウム返しのようなことをするのが信仰だというふうに思っているところがないではありましょうか。そしてもっと正直に言うならば、あの2000年前の空虚の墓、イエス・キリストのよみがえり、それが今日の私に一体どのように関係しているのか。復活がある、ありがたいことだ、だがその後復活をした人は一人もいない、そしてこの私も復活するというふうに言われているけれども、その確証証拠一体どこにあるのか、どこにあるかわからないけれども、ただ信じる、そういうがむしゃらに信じること、それが復活なのか。答えが出ているような復活の記事です。ですけれども、それはおそらく間違いでしょう。2000年の昔からこの復活について実は皆戸惑ってきました。復活とは一体何なのか、私にとって復活とはどういう意味があるのか、世界にとってこの復活とはどういう言葉を持っているのか。2000年間人類はそれに振り回され考え続けてきました。私たちもまたその考えること、それが求められているのでありましょう。答えがこれです。ある人はそれで満足できるかもしれません。ですけれども、隣の人はその答えで満足できないかもしれない。答えとはそういうもんです。皆問い続けていく、それが復活に対する一つの姿勢なのでありましょう。さて、今日読んだアテネでのパウロの出来事、それはまさに復活についてのやり取りでありました。そしてもっと言うならば、復活を信じたパウロ、その姿姿勢がここに書かれています。パウロの取った姿勢、パウロの取った行い、私たちの一つの手本となるかもしれません。復活を信じるということは こういうことなのか、一つの手本、一つのモデルを今日のこの使徒言行録の17章の16節以下、アテネでの出来事から私たちは聞き取っていきたいと思います。さて、物語をもう一度おさらいをしてまいりましょう。パウロはアテネに到着をいたします。シラスとテモテ、この二人の仲間をパウロは待っていました。言ってみればパウロは一人ぼっちでこのアテネという町にいたわけです。アテネ、これはご存知のように哲学の都です。パウロ自身ファリサイ派の出身でありますから、彼も随分哲学を学んだものだというふうに思います。哲学に精通していたものだというふうに思います。そのパウロがこのアテネの人々と対話を始めます。下地がありますから、向こうがどう考えているのか、何を大切にしているのか、パウロもよく分かっていたでしょう。ですから会話が始まっていきます。ですけれども、彼らはそのパウロの言葉がよく分かりません。一体あなたは一体何を言おうとしているのか、何が本当に言いたい中心なのか、あなたの考えているテーマは一体何か、みんな分からず、アレオパゴス、ここはみんなが議論をするある舞台としてあつらえていた場所でした。このアレオパゴスの丘でパウロにメッセージを語ることを彼らは要求をします。そこでパウロはアテネの人々に対してイエス・キリストの福音、それを語ったというのが今日の話です。さて、結局のところ、このアテネの人々はパウロの言葉についていくことができませんでした。その一番の要因、一番のきっかけは、パウロが復活を語ったからです。復活を語った。その時ある者はあざけ笑いました。ある者はそれについてはまた後で聞くことにしようと言って立ち去っていきました。復活ということを通してパウロは皆から、言ってみれば聞く耳を持ってもらえないもの、言葉を聞いてもらえないものへとなってしまったわけです。復活がわからない、かわいそうな人々というふうに言うこともできるかもしれませんが、ですけれども、このアテネの人々の気持ち、あまりしっかりと確認したくはありませんけれども、私たちにもなんとなくわかるところがあります。復活がわからない、アテネの人たちはそれを思いっきり表現しました。笑ったり、後で聞くよと言って立ち去ったりしました。でも私たちも心のどこかで笑うことはできない、立ち去ることはできない、そのようなことはしませんけれども、どこかで復活っていうのは本当には何なんだろうね、そのような気持ちを抱くのではないでしょうか。さて、復活が分からなかったね、実は聖書はそういう物語を語りつつも、どうしてこの者たちが復活が分からないのか、それを物語を通して語っています。復活が分からなくなってしまう人間の心、それはどういう心なのか、物語を通して語っています。もしかしたらそれは私たちの心と重なり合ってしまうかもしれません。注意しながらアテネの人々の心、それを読み解いてみましょう。彼らはどういう者たちであったのか、至るところにアテネの町、そこには偶像がありました。知られざる神にというふうに刻まれた偶像すらあったというふうに言われています。アテネの町を風評した一つの表現に、アテネの町では人に会うより神様に会う方が多いというふうに言われるぐらいに、アテネの町にはたくさんのたくさんのたくさんの神様がおりました。そしてたくさんの偶像、たくさんの神殿がしつらえてありました。知られざる神にというのは、 神様の名前はみんないっぱいつけていましたけれども、もしかしたらまだ呼んでいない神様がいるかもしれない、もしかしたらまだ気がついていない神様がいるかもしれない、そういう神様に失礼があってはならないと思って、知られたる神にというふうに書いてまで神様に礼儀を尽くすというのがこの彼らのやり方でありました。ある意味ではとても信仰が熱いです。すごいです。町中神様だらけ、町中神殿だらけ、なんと素晴らしい町アテネでありましょうか。ところがパウロはそのアテネを見て憤慨をしました。なぜ憤慨したのか。そこにユダヤ教の神様がいないから、イエス様が祀られていないから、だから憤慨したのか。そうではないでありましょう。神様を大事にする、あの神様もこの神様も大事にする、そして自分たちが知らない神様までも大事にしようと思う、一生懸命頑張る彼らのその姿勢、この姿、パウロはその姿勢姿に憤慨をしたのです。神様という方はそういうふうにしてお付き合いをする方ではないんだというのがパウロの思いでしょう。どのように神様とお付き合いをすればいいのか、そのことを紐解くために少しだけこの彼らのやっていること、彼らの心ね、それをもう少し考えてみたいと思います。彼らは一体どんなふうに神様と付き合っていたのか、なぜそれほどまでにたくさんの神様が必要だったのか、どうして人間はこうもたくさんに神様をしつらえたくなってしまったのか。アテナの町に神様の像が1つ2つ3つ4つ100、200増えていく。なんでだ。その時の人の心、どういう心か想像してみましょう。アテナの人たちの心ではありません、私たちの心です。人間の心です。誰しもが持っている心、どうして私たちは神様神様神様神様神様と神様を次から次にしつらえたくなってしまうのか。不満があるからでしょう。この神様では叶えてもらえなかった、この神様を大事にしたんだけども、うちの子供は怪我をしてしまった、別の神様を拝もう、別の神様を拝んでうちの子供は元気にすくすく育ったけども、地震が起こった、この神様ではダメだ、別の神様にしよう、別の神様にして地震もなく穏やかな日々が暮らしていた。ところがある日突然経済が破綻した、この神様ではダメだ、次の神様。人が神様をどうして作るのか。不満があるから、不平があるから、不満がある、不平がある。そしてそれは何を意味しているのか。それは世界は怖いところだ、そういう不信があり恐れがあるからでしょう。恐れがある。この神様はここまでも助けてくれた、でもここから先の恐れはこの神様ではダメだ、別の神様。私たちが恐れを持ち、心配を持ち、不安を持っている、その心を持ち続けていけば、神様は次から次に増えていきます。次から次に増えていく、それがアテナの町で起こっていたことです。それを信仰だ、それが神様を信じることだ。神様にすがっているんですから、それはそれで立派な信仰と言えなくもないでしょう。ですけれども、パウロの目から見ればそれは信仰でも何でもないというふうに見えました。では一体神様を信じるということはどういうことなのか。パウロはそれをはっきりとあるところで言っています。今日読んだ24節ですけれども、よく耳にする言葉ですから私たちはこれを簡単に読み過ごすところがありますが、実はこの箇所はとても大事です。24節から読みいたします。世界とその中の万物と作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住まいになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。神殿に住まない、人の助けも必要としない、全地を作られた神、万物を作られた神、それが神だとパウロは言います。実はこのパウロと 同じ課題を背負っていたものがヨハネによる福音書です。ヨハネによる福音書は初めに言葉があったというふうに言います。皆さんもよくご存知のように、言葉というのはギリシャ語ではロゴスです。初めにロゴスありき、それがヨハネ福音書の一番最初の書き出しです。ですけれども、これは言葉が最初なのか、私たちはついついああそうかというふうに読んでしまいますが、実はギリシャ世界ではこのロゴスというものは大変意味深い言葉です。それはロゴスというのは全ての源、全ての根本、言ってみれば人間の最も大事なもの、それがロゴスだというふうにギリシャ世界では考えられていました。そしてロゴスのもう一つの側面、彼らはロゴスをどのようなものと考えていたのかといえば、ロゴスは一番根本にある、根源にある、それは少し言葉を変えれば第一原因というふうに考えられていました。第一原因、それは何かといえば、もうそれは原因を持っていないというものです。私たちこの世界にあるものは何らかの原因を持っています。私人間であれば自分たちの両親、遺伝子、あるいは環境、そういったものに依存をし、そういったものから、そういったものを原因にして自分たちの今というものを築き上げています。ですけれども、ロゴスは何の原因も持っていない、何にも依存をしていない、何にも支配をされていない。今日パウロが言った神殿には住まない、人の手によって神様は祀られない、もっと別の表現を言えば、他のところでは金や銀や石などで作った像とも違うと言っています。これらの神様はどういう神様かといえば、人によって作られた、人の手によって作られた、人に依存をして人に支配をされている神様です。私たち神様はそのように考えるところがあります。私の願いを聞いてくれる神様、逆に言えば私が支配できる大きなもの、それを神だと私たちは言いたくなります。私の願いを聞いてください、もう地震が起きませんように、たとえ地震が起こったとしても、私の家族だけ、私の仲間だけは助けてください、経済が破綻しても私たちのこの町だけは、この会社だけはその経済破綻から逃れられますように、神様、私たちはそういうふうに神様にすがりますが、そのすがっている私たちは一体すがるという行為において何をしているのか、神様を支配しようとしているんです。私の言うことを聞け神よ、私の言うことを聞け神よ、代わりはいくらでもいる、だから代わりを、代わりを、代わりを、代わりを、次から次に作っていった。アテネの町の人々の信仰というものは神にすがる、その信仰でした。ですけれども、それは裏を返せば、私の言うことを聞け神よという神を支配するその思いが彼らの信仰の中身です。パウロはその様子、姿を見て憤慨をしました。神は支配をするものではない、人の要求、人の願いを聞き入れる、それを仕事の生業としているのが、それが神ではない、聞くべきは神が人の言葉を聞くのではなくて、聞くべきは我々人間が神の言葉を聞くんだ、それが信仰だ、それがパウロの思っていたこと、信じていたことでした。パウロは神を信じる、私の願いや私の思い、アテネの人々の心、不安、恐れ、そこで生まれてきた信仰はおそらく執着でしょう、固執でしょう、これを握りしめなければ私たちは生きていくことができないという執着、そういう執着、固執を信仰と捉えたのがアテネの人々です。ですけれども、信仰は執着ではございません。パウロははっきりとそのことを認識していました。そして先ほど申しましたように、ヨハネ福音書は神はロゴスだと言いました。ロゴス、何にも支配されていない、何にも依存をしていない、それは神は何者も執着をしていないということです。何かを握りしめよう、何かに支えてもらおう、 そんなことを一切神は求めていない。だからこそ神はロゴス、第一原因となっている。しかし私たち人間は親に支えられなければ、社会に支えられなければ、遺伝子のこの原因というものを私たちが持たなければ、依存をしなければ、支配されなければ、執着しなければ、自分は立ち行くものにはならないと考えているのが、それが人間でございます。人間は何かに依存をしなければ、何かに支配されなければ生きていけない。それが人間でしょ。悔い改めよとパウロは言います。悔い改めが求められていると言います。執着、支配、依存、それが今の私を成り立たせている。その自己理解を悔い改めろと言います。悔い改めろという言葉を私たちは誤解してはなりません。悪いことをしたから、失敗したから、嘘をついたから、ごまかしたから、悔い改める、それも大事です。ですけども、もっとおろしかけてみましょう。嘘をついた、ごまかした、何かした、原因は何ですか。よく考えてみてください。答えはいつでも必ず執着にたどり着いているはずです。あの人よりも私の方がたくさんのお金を持つべきだ、多少の嘘をついてたっていいんだ、そういう執着が正義だと思っている私たちは悪を犯します、罪を犯します。罪の原因は皆執着です。そしてそれは表面上に現れたものを悔い改めろと実は聖書は言ってません。根源的に私たちが、これがなければダメなんだ、これがなければ生きていけない、何かに依存しなければ、何かに支配されなければ自分たちはダメなんだというふうに考えている自己理解、それを聖書は罪だと言っています。木の実がなければお前はダメだ、エヴァが蛇から言われたセリフです。依存をしてお前は立派になれるんだ、執着してお前は幸せになれるんだ。人類はそこから始まりました。でもそれは悔い改めなければならない人間の心根です。まさに人が悔い改めなければならないのは、私たちの何かに依存、支配しなければならない、その自己理解を悔い改めろとパウロは人々に告げるわけです。さて、私たちは何にも依存をしていない、何にも支配をされていない、それが自分だというふうに信じられたとしたら、何が起こるでしょうか。何も私に支配、影響を及ぼさないとしたら、私たちは喜んで生きられるはずです。堂々と生きられるはずです。誰の目、人の目、人の批判、人の言葉、そういったものを自分はもはや支配をされない。いろいろ言われるでしょう。いろいろ陰口も言われるし、批判もされるし、意地悪にもあるし、時に暴力も振るわれるでしょう。ですけれども、それがあったとしても私は何も支配、影響もされない。私は私のまま、神に作られた、神に愛された私は、どんな傷を負おうが、どんな痛みに遭おうが、どんな悲しい目に遭おうが、肝心の私は、私自身は絶対に何も変わらない、それが私なんだという自己理解があれば、どのような目に遭おうが元気に変わらず進んでいくことができるでしょう。だからパウロはいろいろな教会で迫害に遭いました。いろいろな町で暴力を振るわれました。それでもパウロは変わらず進んでいきます。人間の本来の姿、私というものは何にも影響されないものだから、私は変わらず神の福音を述べ伝える。さて、アテネの町でもパウロは同じように福音を述べ伝えました。人の心、そこに執着があること、その執着を持って生きること、それがいかに罪であるか、いかに愚かしく神から遠いのか、そのことをパウロは語りました。そしてパウロもそれを語りながら分かっていたでしょう。復活を語れば人々は逃げていくと、復活を語れば人々は私を嘲笑うだろうと、パウロも分かっていたでしょう。そういう人たちですから、執着に取り固まった、 執着に取りつかれている人たちですから、復活を語ればそんなものはわからないと言って逃げ出す、そういうものであるということをパウロは分かっていました。ですけれどもパウロは語りました。死者の中からイエス・キリストは復活したんだと。相手がどう思おうが、相手から私がどんなに批判されようが、嘲笑われようが、語るべきことは語る。それがパウロでございました。復活を信じている者、それはどういう姿、どういう姿勢を取るのか、そのことをパウロから学びましょうと、私たちは今日この話を始めました。復活を信じる、それはどういうことか。心の中でイエス様は蘇ったでしょう。それを心の中で何度も何度も唱える、それも復活を信じる一つの方法かもしれません。ですけれどもパウロはここではっきりと示していることは、パウロは相手がどうであろうが、どんなに迫害に遭おうが、どんなにあざ笑われようが、語るべきことは語る、なすべきことはする。私たちなすべきこと、語るべきこと、執着して語るべきこと、それは慎まなければならないでしょう。固執をして、依存をして、心配があって、不安があって語るべきこと、語ろうとしていること、それは自分でもう一度吟味をしてみる必要があるでしょう。ですけれども執着もなく固執もなく、ただ喜びだけに押し出された言葉、その言葉は語るべき言葉です。世に必要な言葉です。何にも支配されない、何にも依存していない、その言葉はまさにこの世にあって福音です。復活、それはもはや私たちを、死をも支配しない、死に怯えながら恐れながら何かに依存し、何かにすがり固執執着している、そういう私たちと決別をする、それが復活です。死人がよみがえったかよみがえらなかったか、科学的にそれは証明できるのかできないのか、そのようなことが復活の意味ではありません。復活の意味は、私たちはもはや自由である、何にも支配されない、何も恐れることはない、喜びは私たちのうちに湧き上がってくる、それが復活を信じるということです。たとえ人々がその言葉を分からずとも、アテネの人々がパウロの元から立ち去っていったようなことが私たちの生活の中で起ころうとも、私たちは語るべきこと、執着や依存、支配、それから取り払われた真なる言葉、真実な言葉、正義の言葉、それを語る使命を私たちは担っています。宗教の言葉に限定しているつもりはありません。社会の中で、状況の中で、私たちが正義だと思った言葉、真理だと思った言葉、それを語る、それがキリスト者、復活を信じる者の姿です。祈ります。聖なる神よ、本当の言葉を語るとき、私たちは心配になります。恐れを持ちます。怖くなります。私たちがまだあなたの愛を、大きな恵みを信じていないからです。語らなければならない言葉、恐ろしいとき、怖いときがあります。いえ、むしろ本当の言葉はいつも恐ろしく、本当の言葉はいつも怖い状況に私たちは置かれます。人が喜ぶ言葉、人が嬉しがる言葉、人は皆心配をし恐れ、何かにすがりながら安心を求めながら生きようとしている執着の心を持っているものです。その人を喜ばせる言葉もまた新たなる執着を生み出す、そういう言葉にしか過ぎません。 私たちはそのような言葉を語るために招かれているものではありません。語らなければならぬ言葉を語る私たちの使命です。どうかその使命を果たすものと私たちを強めてくださいますように。その使命を果たすとき私たちは何にも代え難い喜び嬉しさがあふれ出ます。なすべきことをしたというその満足が私たちに与えられます。どうか主よ、私たちが喜びと共に生きるものとこの一週間もなることができますように。私の信仰がこの礼拝においてまた新しくされますように。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。